ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。米国政府は同盟国と協力してソビエト製の軍用戦車を派遣し、国の東部にあるドンバス地域でのウクライナの防衛を強化する予定です。これは米国当局によって開示されました。当局者はソビエト製の戦車の配達を支援する仲介者として行動するという米国の決定は、ボロディミル・ゼレンスキー大統領からの要求に応えて行われたと述べました。実施されれば、米国が軍事戦車の輸送を支援したのは、ウクライナでの戦争で初めてのことです。それでは次のニュースです。インドネシア会員の委員会第6のメンバーであるアミン・アクは、今年、インドの帰国旅行者に最高のサービスを提供するために、郵送サービスに関連する様々な国営企業が厳格な健康プロトコルを実証することを望んでいます。アミン・アクは、帰国プロセスとリターンフォローの間に、COVID-19 の感染がないようにするために、これが重要であると述べました。彼はまた、運輸部門の国有企業に、空路、陸路、海路を移動する住民の抗原、スワブテストと PCR の義務を取り消す、2022年の国家災害管理庁長官の通達に準拠するよう要請しました。それでは次のニュースです。伝えられるところによると、ロシアのミサイルは4月2日土曜日に、中央ウクライナの2つの都市を攻撃しました。ポルタバ地域の責任者であるディミトリ・ルーニン氏は、ミサイル攻撃がインフラと住宅の建物に損害を与えたと述べました。ルーニン氏は、少なくとも4発のミサイルがポルタバの2つのインフラストラクチャー、チェオ・オブジェクトに命中したと付け加えました。一方、予備情報によると、3機のロシア航空機がクレメンチェクの産業施設を攻撃しました。それでは次のニュースです。ブルガリアの外務省は、スパイの疑いでロシアの外交官を再び追放すると発表しました。この追放は、バルカン諸国が12のロシア外交官を追放してからわずか2週間後に行われます。この動きは、ブルガリアの監察官から、ソフィアのロシア大使館の招待秘書である外交官が、国益の情報を収集することによって、規制されていない諜報活動に従事しているという警告に続きました。それでは、次のニュースです。財務省とインドネシア共和国保健省は、2022年4月1日に第3回仮想 G20 合同財政保険タスクフォース、すなわち GFHTF 会議を引き続き開催します。会議の冒頭で GFHTF 共同議長のウェンピ・サプトラは G20 加盟国にパンデミックの予防、準備、 対応のための資金調達行動計画を作成するよう要請しました。ウェンピサブトラは、第3回 GFHTF 会合は、パンデミックの予防、準備、対応のための資金調達戦略を策定する上で、すべての加盟国にとって重要なステップであると述べました。第3回 GFHTF 会合の結果は、G20 加盟国の財務大臣及び保健大臣へのインパクトとして使用されます。それに、この会議の結果は、2022年4月に開催される第2回大蔵大臣と中央銀行総裁の G20 会議でも議論される予定です。それでは次のニュースです。大統領が非常事態を宣言してから数時間後の4月2日土曜日、スリランカに軍隊が配備され、大統領に対する抗議がエスカレートしました。スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領は、前例のない食料、燃料、医薬品の不足のために、何百人もの人々が怒りで家を襲撃しようとした翌日の4月1日金曜日に非常事態を呼びかけました。ラジャパクサ大統領は、非常事態は工場領族を保護し、人々の生活に不可欠な物資とサービスを維持することであると述べました。緊急事態が発生した場合、公共燃料、ガソリンスタンドやその他の場所で軍需を制御するために人々が配置されます。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のニュースです。ジョコ・イドド大統領は、3月31日木曜日、西ジャワのボゴール大統領宮殿を公式訪問した際に、パプアニュージニアのジェームス・マラーペ首相と2国間会合を開きました。会議では、両国の首脳は様々な分野での協力の増加について話し合いました。そのうちの一つは、2021年に 87% 増加した貿易部門での協力です。ジョコ・イドド大統領によると、この増加は、COVID-19 パンデミック後の両国の経済回復に希望と楽観的な見方を示しています。ジョコ・イドド大統領は、利用できる機会がまだたくさんあることを考慮して、協力を増やすことへの楽観的な見方を示しました。このため、彼によれば、インドネシアはまた、公共地域に住む人々の貿易と経済を回復するために、パプアニュージニアとの交渉を再開する準備ができています。さらに、ジョコ・イドド大統領は、インドネシアとパプアニュージニアの間の数波数貿易協定を確立するための実現可能性調査の開始を歓迎しました。大統領は、2国間投資協定の確立は、両国の投資家を促進し、安全を提供するために重要であるとの意見です。その際、両首脳は陸、海、空の両国間の接続を強化することの重要性についても意見交換を行いました。ジョコ・イドド大統領は、インドネシアの建設会社がパプアニュージニアに接続施設とインフラを建設する機会が広がることを望んでいます。貿易部門では、大統領は貿易部門での協力協定の実施が両国間の軍事協力のより多くの機会を開くことを期待しています。保健部門での協力に関して、大統領は、インドネシアは両国の食品及び医薬品当局間のパートナーシップを通じて、保健セクターにおける国のレジリエンスを強化するためのパプアニュージュニアの努力を支援する用意があると述べました。さらに、インドネシアの製薬会社は、パプアニュージュニア市場で自社製品を販売することに関心を示しています。また、両社のは、持続可能な開発、気候変動、再生可能エネルギー、海事、太平洋の島嶼国にとっての課題である災害管理の分野を含む、南太平洋諸国との協力を強化するための戦略についても話し合いました。一方、マラーペ首相は、 声明の中で G20 サミットに参加するためのインドネシアの太平洋諸国への招待を歓迎しました。ジェームス・マラーペ首相はまた、インドネシアが可能の限り G20 議長国を遂行できることを望んでいます。これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は4月3日の出来事をお伝えします。最初は1922年4月3日、ジョセフ・スターリンはソビエト連邦共産党の初代書記長になりました。ジョセフ・スターリンはソビエト連邦の共産党のメンバーでした。1922年4月3日、共産党書記長としての彼の地位は、スターリンが党政権の過程に影響力を行使する機会を開きました。これによりジョセフ・スターリンが権力の頂点を占めることができました。スターリンは1953年に亡くなるまでソビエト連邦の独裁者でした。スターリンの下でソビエト連邦は農民社会から産業と軍の超大国に変わりました。しかし彼は強風で君臨し、彼の残忍な治世中に何百万人ものが彼自身の市民が亡くなりました。次は2016年4月3日、パナマ文書のリークの事件です。パナマ文書はパナマのサービスプロバイダーであるモサク・フォンセーカによって作成された1850万の機密文書のコレクションです。この文書には株主や取締役の身元を含む21万4千を超える外国企業に関する詳細情報が含まれています。この文書にはアルゼンチン、アイルランド、サウジアラビア、ウクライナ、アラブ首長国連邦の 5つ各国の指導者の名前と他の約40カ国の政府関係者、近親者、政府首脳の新しい友人の名前が記載されています。この漏洩した文書は80カ国以上の107のメディア組織の約400人のジャーナリストに配布され分析されました。このドキュメントに基づく最初のニュースレポートと149のドキュメントファイルが2016年4月3日に公開されました。最後は2017年4月3日、サンペテルスブルク地下鉄爆撃の事件です。2017年4月3日、セナヤ・ブロシチャット駅とテクノロジー・チェスキー・インスティトゥットの間のサンペテルスブルク地下鉄で爆発による攻撃が発生しました。9人が死亡したと報告され、他の2人は後に負傷により死亡しました。この事件で約50人が負傷しました。爆発装置はバッグに保管されていました。2つ目の爆弾が発見され、駅の別の列車に乗って拡散されました。加害者はキルギスタ・ロシアの諜報機関によって、キルギスタンで生まれた22歳のロシア市民であるアクバル・ザンザリーロフとして特定されました。これで歴史は終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
Rang chang chue pei tai kou zhao yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tabu. berlabuh di tepi ruang tak berujung. Jendela berembun.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアは5月12日から23日に開催される2022年東南アジア競技大会ベトナムに向けて、インドネシアの覇権団を強化するために31のスポーツから476人もの選手が配置されると発表しました。この数はフィリピンで開催された2019年 SEA Games に出場した選手の841人から約 43% 減少しています。青年スポーツ大臣のザイヌディナマリは実績とメダルを獲得した予算と実績を評価した後、31のスポーツに選手を派遣すると述べました。さらに、政府はまたアジア競技大会と2024年パリオリンピックの予選との間の唯一の目標である SEA Games に関するパラダイムを変更したいと考えています。彼によると、選手とスポーツの数を減らすためのインプットは各社、インドネシアオリンピック委員会の代表者および超インドネシア国立スポーツ委員会からのレビューに基づいています。セイヌディナマリ大臣はまた、派遣された選手の構成は 60% がシニア、そして 40% がシニアであると述べました。一方、東南アジア競技大会のスポーツレビューチームの責任者であるモハマド・アスマウィ氏は、各支部からメダルを獲得される可能性があるため、インドネシアはベトナムの東南アジア競技大会に出場する40のスポーツのうち31に参加すると述べました。含まれていた31のブランチはデザイン besar olahraga nasional すなわち DBON に含まれていた13のブランチと18の非 DBON ブランチで構成されていました。これでインドネシア語終わります。
harusnya ku berada, aku berada di cinta yang salah. Akankah ku tinggalkan semua perasaanku untuk selamanya? Andai aku bisa telepati, akan aku ungkap isi hati. Apakah arti cinta sejati bila menuju ke arah yang tak pasti? Ku teringat saat ku mengenalmu, aku pun tahu kita takkan bersatu. Hati ingin ungkap semua rasa, tapi kata ini tak bersuara. Andai aku bisa telepati, akan aku ungkap isi hati. Apakah arti cinta sejati bila menuju ke arah yang tak pasti?
Berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. Voice of
from Indonesia to the world.
Jakarta からこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なおやつで、形も味も甘いクエアペをご紹介します。このクエアペの出現はジャカルタから最初に推定されました。伝えられるところによると、このやつは買い手と売り手の間のしすぎ応答のためにクエアペと呼ばれていると多くの人が述べました。その時、買い手は、イニクエアペバンと名付けました。売り手が、イニクエアペネンと答えました。アペは、ジャカルタの言葉で、何ですかという意味を持っています。それ以来、このおやつは、クエアペと呼ばれています。このクエアペを初めて食べると、薄いエッジがチップスのようにサクサクします。このやつは、腸腰契約15センチのパンケーキのような形をしています。このやつの特徴は、真ん中が薄いのに、端が薄くてサクサクしていることです。通常、おやつは緑または茶色に着色されています。エッジは、人々が通常初めて味わうものです。真ん中は柔らかく、厚く、そして多孔質です。ジャカルタでは通常、パサルバルにも、ジャカルタでは通常、スラビにも、ジャカルタのパンケーキというニックネームが使われています。これらのケーキは、学校の前やショッピングセンター周辺の道端でカッターを使って販売されています。10個のクエアペが入った1つのプラスチックボックスの価格は、通常2万ルピアで販売されています。このクエアペはまだ温かいうちに美味しいです。甘い味がするので、小麦粉、ココナッツミルク、砂糖で作ったこのクエアペは、お茶やコーヒーを飲む時のおやつにぴったりです。ジャカルタでは、特にパサルバルショッピングセンターで、このクエアペの売り手を簡単に見つけることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、バリは退職者にとって最高の20号の場所のリストに含まれていることについてお伝えします。インターナショナルリビング C が実施した調査によって、インドネシアのバリ州は退職者が住むのに最適な20号の場所のリストに含まれています。この調査のタイトルは、2022年の年次グローバル年金指数で2022年1月1日にリリースされました。インターナショナルリビングは、世界で最もスコアが高く、退職者が住むのに最も適していると考えられる場所のリストを求めました。これは、これらの場所に住むことは、より少ない支出でより多くの利益や前向きなことを得ることによって 退職者がより健康で幸せな生活を送ることができる傾向があることを意味します。退職者に最適な25の場所のリストでバリは16位にランクされており、マレーシアのすぐ下、スリランカとベトナムのすぐ上にあります。各評価基準の詳細なスコアは住宅58、特典と割引72、ビザと居住56、エンターテイメント79、開発64、気候62、健康70、政府64、機械70、および生活費95です。この評価の結果、バリの平均スコアは69で、15位のマレーシアとわずか3ポイント異なりました。パナマが1位で、コスタリカ、メキシコ、ポルトガル、エクアドル、コロンビア、フランス、マルタ、スペイン、ウルグアイが10位です。毎年査定者は編集者、特派員、寄稿者の世界的なネットワークを使用して様々な情報を収集します。ランクとスコアは10のカテゴリーに基づいて決定されます。最小のカテゴリーはその国で家を購入または賃貸することの優位さを見ることによる住宅です。第2に特典と割引、一部の国では退職者は航空、運賃、食事、電気、公共交通機関に至るまで多くのことで割引を受けることができます。第3にビザと居住地、これには永住権の習得の容易さ、所得に課される税金、特別な居住オプションの利用可能性が含まれます。第4に娯楽、すなわち国に住むことの容易さと快適さを見ることです。第5に開発、すなわち周辺環境へのアクセスや施設の多くの進歩です。第6に降雨量、気温、温度などの評価することによる気候です。第7に健康で考慮される要因は医療サービスの質と価格です。第8位は政府、安定した安全な環境、個人の自由への権利、官僚主義のレベル、銀行システムなど評価されるいくつかの事柄がある政府です。第9の機会は中小企業または他の公用部門を支援する際の地元自治体の利便性のレベルを評価することです。10番目のカテゴリーは牛乳瓶、食料品から旅行チケットや映画館などの娯楽に至るまで推定1ヶ月の費用予算を評価することによる生活費です。リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。
Apakah kau coba untuk
西よりお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はホマニアの歌をご紹介します。1990年代、インドネシアの音楽は人類をテーマにしたジャズ、ブルース、レゲエのブレンドをもたらしたヒューマによって書き付けられました。エキプラディレジャーのボカルとヘルシンギのシンセサイザーキーボードからのヒューマニは1994年にリリースされたトラスラーというタイトルのファーストアルバムを持っていました。同じタイトルのフラグシップソングテルセラーがその時にヒットしました。当時ヒューマニはポップとディスコの台頭の真っ只中に、無料のポピューミュージック、レゲエ、そしてちょっとしたジャズを持っていました。ヒューマニが提供する公式はインドネシアの音楽リスナーの注目を集めることに成功しました。リスナーの皆さん、次はヒューマニのテルセラーです。これで音楽の広場を終わります。
Oh, the coconut trees be a-swinging. Ah, yeah, the beach will be a-swinging. Ah, 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 ah audience will be watching here because we got a new project here. Listen up. You know.
Meskipun kita jauh, takkan berubah.